Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Kikasete, anata no jinsen story. Konbanは FM Gig夢かな淀川リバーサイドステーションより聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られる赤裸々な声に耳を傾けさせていただこうという30分です。世界人口70億人の70億通りの物語、一つたりとも同じシナリオのない、その奇跡と感動を今日もリスナーの皆様とご一緒できる喜びとともにスタートです。改めまして、今日から始まりました新番組、聞かせてあなたの人生ストーリー、聞いていただいて本当にありがとうございます。初めましての皆様、僕の自己紹介簡単にさせていただきます。日頃いろんなことをしております。一級品の視覚障害を特技とするカズくんと申します。よろしくお願いします。土曜日にも番組を持たせてもらっております。そちらもまたよかったらよろしくお願いします。そしていつも僕のラジオを聞いてくださっている皆さん、それから日頃いつも応援くださるお友達、知人の皆様、この番組も末永くよろしくお願いします。いや、ほんとね、もともとね、人の人生ストーリーに耳を傾けるのがすごい大好きで、でなんか一人でね聞くのももったいないやろいうことで、お話し会みたいなのをずっとしてたんですよね。なんか人のね人生ストーリー聞かせてもらうことで、もう感じること、リスペクトされること、ね、それに、ああ、この時、こんなことしてはったんやっていうね、そういうのがすごいこう心に響くんですよね。で、そんなんでこうやってたんですけども、今回のコロナで、そういうのが容易にできなくなったってことで、じゃあ、もうネットに載せさせてもらおうか、インタビューさせてもらって、それをみんなにシェアさせてもらって一緒に聞こうよっていう、そんな趣旨で始まったのが、この番組なんですよね。そんな感じで早速ですね、第1回の放送を進めていきたいと思うんですけども、どなたの人生ストーリーを最初に聞かせてもらおうかなといろいろ迷ったんですけども、これをね友達に言うと、そらあんたが最初やろっていつも言われるんですけども、僕はね土曜日の番組で結構自分のこと喋ってるんで、これはどうしようかなと闇雲に考えてもしゃあないなということで思いついたのが、僕の人生で一番付き合いの古い人ということで、僕は5歳6歳の時に出会ったひがやんこと松村ひろゆきさんを今日はゲストに人生ストーリーを聞かせてもらえたらなと思っております。この番組こんなコーナーから始まるんですよ。今日のストーリーはこんな花が咲き乱れていますよ。
僕だからもう5、6歳違うかな。ちょっと田舎っぽいところに行ってたん違うかな。僕はだからお父さんのことは全く知らない。学校の思い出って言ったらそんなにないね。喧嘩はそのアキラくんっていうのと擁護してたね。その時はもう衝撃でショック受けて、また再発してしまって。
そうやね、玄関で見送りに行ってな。
玄関で見送りに行って、てくれたね。
また泣いてるやん、みたいな。
FM Gig。
聞かせてあなたの人生ストーリ
ー。はい、改めまして、ひがやんこと松村ひろゆきさんに インタビューする前にですね、あまりに付き合いが古すぎて、あまりにいろんなことが当然に なりすぎてですね、例えば、なんで松村博之やのに被害犯って言うのっていうこととかね、質問しわれつれてることがいくつかあるんですね。被害犯っていうのはね、昔、お父さんの姓を名乗ってたんですね。ひがみひろゆきって言ってね。で、二十歳ぐらいの時に、お母さんの姓を。まあ、そのあたりは、その、これからのインタビューを聞いていただければ、わかると思うんですけど、名乗って、松村ひろゆきとなったということです。まあね、しかしほんまにね、口下手な男なんで、日頃から口下手やのにインタビューになったらもう余計緊張してしもて、結構今回のインタビューは僕の声が、いっぱい入ってて申し訳ないんですけども、よろしくお願いできればと思います。それでは早速ひがやんこと松村ひろゆきさんのインタビューを聞いていただければと思います。
こんばんは。今ご紹介に預かった松村です。よろしくお願いします。
今日は来てくれてありがとうございます。
こち
らこそ、ありがとう、ありがとうということで、ひがやん久しぶりやね、考えたらね、
ほんとほんと。
ひがやんはところで今は何をやってるのかというのをちょっとまずは。
あ、現在はですね、ちょっと病気をいたしまして、今はもう家ですっこんでるような状況ですね。
すっこんでるような状況で、そうなんですよね。その病気になる前は、
病気になる前はマッサージを中心とした仕事を一生懸命させていただいてましたね。
自分で店も持ってね。え、どんな名前やったっけ、あの店名前。
もうそれこそ単純明快松村マッサージ。
結局何年ぐらいやって病気になっちゃったんだっけ。
もう1年ほぼ1年で
1年やった。もうちょっと1年ちょい、
1年ちょいで病気にな
った。2、3ヶ月。
そう、
それはでもどんな、もう残念やね。すごい、
もうすごく残念でしたね。
夢叶って、うん、いわゆる、自分の城というか、
そう、
店開いたのに1年ちょっとでっていう。 それ何年ぐらい前店やってたんて、
もう3年ぐらい前
か。3年ぐらい前か。早いね、それ思うと。
早いね。
あー、そうか。ほんなら、ひがやんは何年生まれてたっけ。
昭和39年。
39年、1964年の3月10言うてや、3月
18日
ということで、僕が17なんで、僕は71年の17日の1日違いでずっとね、
そうそう、
腐れ縁で来ておりますがあ、ということは、お店やってたんは52歳とかその辺。今って50、
今は56。
6、うわ、すごいな。もうじっちゃんの域に入ってきたね。
そうね。
あ、ほんなら52、3の頃にお店をやったのに、そういうことで1年ちょっとでっていう感じで。
そう。
お店もちょっとこう軌道に乗りかけてた感じ。
うん、そうそうそうそう。
最初ちょっとね、なかなか暇で。
そうそうそうそう。
あれやったけど、だんだん認知されてきて。
そう。
1年足らずぐらいからちょっとずつ増えてきたっていうのはすごい喜ばしいことやってんね。
そうなのよね、
うん。まあそこに至るまで、のひがやの人生をちょっと聞いていきたいなと思うんやけど、
うん、
まあまあひがやが生まれたのは、そのさっき言ってた1964年、昭和39年、オリンピックの年やね。
そうそう。
それこそ。3月に生まれて、うん、生まれたのは、どこで。
生まれたのは大阪。
大阪で、兄弟両親はどんな家族構成で生まれた当時は。
生まれた当時は、まあ、それはお父さん、お母さん。うん、で、僕はお姉さんが二人いてたからね。
あ、上にね。うん、お姉ちゃんが二人いてて。うん、あー。だ、まあ、言うたら、三人兄弟の一番下いうことで生まれた。
そうそうそう。
あー、なるほどね。そっか、そっか。ほんで、結局、僕らだから養護施設で出会ったんですよ。ほんで、ひがやんが先に入ってて、何歳の時に養護施設は。
僕もだからもう5、6歳違うかな。幼稚園上がってすぐぐらい違うかな。
ああ、その辺あんま覚えてない、何歳とか。
覚えてないね。
へえ、あ、幼稚園とか普通の幼稚園行ってた
ん。どっかもなんか幼稚園に行ってたような記憶がある。
普通、一般の
ちょっとそれはちょっと覚えてないけど、
盲学校じゃなかったの。
盲学校ではなかったね。
あ、うん、そう、あの、そうそう、話が前後するけど、彼岸は結構見えてたのね、昔。
割と見えてた方やね。
チャリンコ乗ってよう二ケツで二ケツやけど、ね、やっぱり見えてるだってね、限界あるから、ようなあの立ち乗りとかしてたやん、後ろで。
ああ、そう。
看板ぶつかったりとかさ。
したことあるね。
そうそうそうそうそう、そんなんしてたけど、だから 0.2 ぐらい見えてたのかな。
まあ 0.15 ぐらい。
15ぐらいか、うん、見えてて、でまあまあ。あ、そういうことで、まあ、一般の幼稚園、まあ、でも盲学校じゃない、視覚支援学校じゃないってことは、一般の幼稚園みたいなとこ行ってたよね、きっと。
まあ、保育所かな、
保育園か、
なんか保育園かなんか違うことかな。
へえ、うん、なんか遊んでた、覚えてる。
うん、なんかちょっと田舎の方やったんかな、んか結構野山が近くなったような記憶があるけどね。
へえ、あ、そう、うん、
ちょっと田舎っぽいところに行ってたん違うかな。
どういう経緯でその養護施設に入ることに。
わあ、それはもう覚えてない。
あんまり覚えてない。
なんかもう、なんか勝手に連れてこられて、もうここで生活みたいな感じ。
ああ、うん。そう、お母さんの印象とかどんな感じなの、子供の頃の。
お母さんはそうやね。お母さんの印象は、
うん、
いつもなんか小綺麗にして出かけるお母さんって感じ。
へー。ひがやんとかにはどんな優しい。
まあ普通、まあ、うん、そんなになんかむちゃくちゃ構ってくれるタイプではなかったね。
あー、うん、へー、うん、ほんでやっぱりその家庭環境とかに何かあってその施設に入ることになったよね。
そういうことね。
それなお父さんが何か問題やったとか。
まあうちはあの離婚してるからね、親がね。
でお父さんのことは知らへんの
か。お父さん、僕はだからお父さんのことは全く知らない。
あ、記憶にないねんね。
僕は記憶にない。
でも物心ついた頃にはもうお姉ちゃんとお母さんしかいなかったと。
そう、姉二人僕を育てていく体力がなかったというかね。
ああ。
それで多分もうあの、離婚もして生活も、まあ生活も厳しかったと思うので、
うん。
それで多分、あの、まあ施設に預けようという話になったのかもしれない、
ね。ああ、なるほど。うん、それ5、6歳。
うん、多分あの、父親と離婚して、
うん。
多分もう、そんなにまかたたずに決断したんかなっていう気がするけどね。
ああ。で、養護施設に入るとともに、盲学校行き出して。
そうそう、盲学校。
1年生の頭からも
盲学校。1年生の頭。たぶん、ひょっとしたら、幼稚園もちょこっとだけ被ったんかもしれへんけど。
ああ、やっぱり最初はちょっと寂しいとか、あんまり覚えてない。
うん、それも覚えてないね。
あんまり覚えてない。
うん、うん。
え、家とか帰ったりしてたの、たまに。
家もね、うん。
土曜日とか。
うん、なんかこう帰ってたような気もするけど、どこに帰ってたかはちょっとあんまり覚えてない。
その親のとこだけと違って、うん、なんかおばちゃんのとことか行ったり、いろいろ。
そうそうそう、うちはおばさんも西成で住んでたからね。
小学校の時は、
小学校の時
どんな子供、
小学校の時はどんな子供。
その施設っていうか集団生活とか慣れんのは、
別にそんなに苦にはならなかったね。
ああ
割とまあまあ普通に、なんか、まあだからその、その施設がね、なんかいろんな人がいてたから、
おったね。
あんまりこう、なんかこう、だからもう遊ぶ言うたらもう特定の自分の年の近い子と何人かで遊ぶみたいなことが多かったけど、
うん、
あとはもうなんかもう、学校と施設に帰れば、うん、まあ、あとはもうその規則に準じた生活を
すると
するということやからね。
それ繰り返しやもんね、学校と施設のね。
そう。
FM Gig 夢かなステーション、Greeting to your future dream.
ここらでひがやん、ちょっとあの思い出深い曲とか、なんか一曲選んでもらって。
そうね。一番辛い買った時によく聞いたのがね、アバの、
うん、
マイラブマイライフっていう曲がすごく好きでね。
ほんじゃ、ちょっと曲紹介お願いしていいですか。
はい。では、アバでマイラブマイライフ。
土曜日の朝7時30分からは週末の入り口を楽しいトークで爽やかにお届けするカズくんのよろしくお願いします。小学校の頃のどんな子供でしたか。
僕 そんなに活発な子ではなかったね。
おお、そう。
うん。
へ
え。どっちかというと、まあ、周りに引っ張られるような感じで、なんかこう、なんか物事をしてたような感じのタイプの少年やったね。
少年。
うん。
勉強は？
勉強はね、そんなに得意じゃなかったね。
あ、嫌い。
うん、あんま好きじゃなかったね。漫画読んでる方がよかった。
ああ、漫画よう読んどったな、それだったら高校とかなってもな。
そうそうそう。
ああ、そうなんや。
まあ、割と漫画好きやったね。漫画とはやっぱテレビやね。
なんか小学校の時に一番の思い出とか。
小学校の時の一番の思い出、6年間もあるからね。
6年間もあるから。え、あの養護施設でもう被害入った頃からもう、あ、夏には琵琶湖キャンプと冬はクリスマス会とっていうのは、あれはずっと
ずっとあったね。
あ、そうなんや。やっぱり琵琶湖とか楽しかったんじゃないの。
琵琶湖は楽しかったね。琵琶湖とあとはもうあの近所の祭りの釣りとかね。
ああ、
それは楽しかったね。学校の思い出って言ったらそんなにないね。
ああ、そう。ほんで被害案が中1、
うん、
中1の時で12歳。
そうね、
12歳の時に僕が施設に入るんですよ、
うん、
被害案って俺が施設に入った時のことって覚えてんの？俺いつもさ自分のバージョンから言ってるけどさ、
うん、
覚えてんの？
あー、なんとなく覚えてるよ。かも玄関のとこでイービー泣いてたから
そんなイメージ、よう泣いてたイメージ。
あー、すごい泣いてる。もう泣いてて、なんかもう、うん、
よう泣いとったね。
なんかだからもう外をこう見てずっとなんか泣いてたな。
あー、そう、
うん、
へー、あ、そんなイメージあんね、うん、そんな外見てた。
で、僕が抱っこして部屋連れて行って、うん、で、なんか遊んだ。
あー、で、まあそれでまあ被害案と出会って、まあそっからの付き合いないけど、
うん、
被害案の中学時代はどんな？
中学時代は、
ね、なんか部活やってた？
盲人野球やってたかな。
へえ、どこ守ってたん？
僕はどこ守ってたかな、結構ショートかなんか守ってた。
ショート？へえ、すごいやん、
うん、
へえ、何番とか打ってた？
何番やったかな。そんなに、後の方やったと。
後の方、へぇ、うん、結構それ野球、真面目にやって。
うん、野球やってたね。
なんか、こう、喧嘩とかよくしとったな。
喧嘩したね。施設で喧嘩したね。
ガラス割ったり。
ああ、やったね。
足怪我したり。なんかね、すごい喧嘩をよくしてるイメージがあったね、僕らからしたら。
そうやね、喧嘩っていうか。
いや、喧嘩してなんか。
だからもう喧嘩はその明君っていうのと用意してたね。特に大きいなればなるほど。
派手に。
喧嘩が派手になったね。
派手になっとったね。怖いイメージあったもん、僕ら小学校の時と、うん。ほんでさ、気短かったからさ、この人、そうや。すぐしばき上げるからね、人のことね。
いやいや、
子供だろうとなんだろうと。
そういうことがあったね。
そうそうそうそう。特別学級みたいなとこ行ってる子らでもさ。え、高校野球やってなかった？
高校も野球はやってたよ。やってたけど、うん、あんまりこう僕はもうどっちかというと補欠グループや。
ああ、高校になったらドーンって部員が増えるしね。
う
ん、
そうそうそう。あんまりも高校になっても野球部入っても全然面白くなかったね。なんかもうただ勝つためだけにやってる感じやったから。
そうそうそう。高校の時はどんな青春時代でしたか？
一番大きいのが手術、生まれて初めて目が悪く、ちゅうか、網膜剥離という病気を起こして、もう、それが高校2年生の時かな。
ああ、そうやったね。
最初の網膜剥離は僕は白内障みたいな感じの、とにかくもう真っ白になってくんねんね。眼科に行って、こんなし、もう入院して手術 しないと治れへん、失明するって言われて、
うん、
その時はもう衝撃でショック受けて、
うん、
保健婦の先生がおったんやけど、
うん、
その先生にもう、なんかもう当たり散らしたという記憶があるけどね。
ああ、そう。
うん、
やーそら自暴自棄になるわな。
自暴自棄になってね。
あほんであそうか結構大半結構入院してて留年したんや。
そうそう留年してし
まって。2年2回行ってんねん。
2年2回行ってるから。
そうなそうかそれはちょっと衝撃やったね。
そうだからその時はもう10月ぐらいにもう学校で体育祭が10月ぐらいに行われるからね、
うんうんうんうん、
その時にその予行演習かなんかの時になんかもう 見にくい言
う
て、
うん、
で眼科連れて行ったらもうそんな感じって言われて、ほんでもう10月に入院して手術受けて、それでまだ退院してきて、でもこれで良くなるかなと思ってたら、まだその年の暮れに、もうお正月、
うん、
もう年末に、また再発してしまって、
うん、また見えへん。
また入院。
ああ。
そう。
へえ。
それでも結局もう、これはあかんいうことでもう留年になってしまって。
ああ。でもよく回復したよね。
回復したね、
うん、やっぱりでもその高校なるまでとその手術受けた後って見え方が違ったり視力落ちたりとかしたの？
あ、したね。
あれでも落ちてたんや。
落ちてたね。
へえ。でも網膜剥離ひどいの2回した割には戻った方なんや。
そう。
ああ。
僕なんかはもすごく良かった方かな。
そっかそっか。まあでもそれで衝撃受けて、
そう、
ほんでまあまあでも留年したけどとりあえず高校出て、
そう、
ほんでからそのマッサージとかの、
そう、
結局早く就職したいうことで、当時はあの2年で取れてんね。
そう、2年生と3年生があったんやけど、うん、
高卒2年で、
うん、そうそう高卒であの2年学年の方行けるということで2年生の方
行ってマッサージだけ取ったと。
そう、マッサージだけ取った。
でそれの1年、あそこ20歳までしか養護施設おられへんから、
うん、
それの2年になるときに施設を退寮した感じでね。
そうそうそうそう、
確かそうやったね。
そう、
あの僕が中2ぐらいやって悲しくて泣いたいうやつな。
そうやね。
玄関で見送りに行ってな。
玄関で見送りに行って、そう変えてくれたね。
また泣いてるやんみたいな。
次回へ
続く。スイッチは
ユーダがいろいろあったね。もうそれこそ、おばかげの至りみたいな、ちょっと夢を語ってて、それを聞いてからはだいぶ考え方が変わったね。一か八か一回、もう結構血がドボドボ、悔しい。すごく悔しかったね。もう風の噂で、その成り行きをそれなりに受け止めないと、生きていけないっていうことかな。自分にまだやれることがあるん違うかなっていう。
Well, all is FM Geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
Stevie Wonder の Stay Gold を後テーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただき、ゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙@radio.180r.com otegami@radio.180r.com 人生ストーリー係宛てです。よろしくお願いします。来週のこの時間は今日に引き続きひがやんこと松村ひろゆきさんのまだまだ興味深く展開される人生ストーリーにご一緒できればと思います。どうぞお楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー、お相手は僕カズくんでした。また来週同じ時間同じチャンネルで、皆さんさようなら。